心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆司です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、気持ちを落ち着ける呼吸の習慣、このテーマに取り上げてみました、
はい、
リスナーの皆さんも私もそうですけど、やっぱり気持ちの波って結構ね、ある方多いと思う。なんか吉村さんはあまりなさそうですけど、どうなんだパッと見ですけど、はい、でやっぱそんな時に自分がこう、なんだ、リラックスできるとか落ち着ける方法の何かこう情報があれば、やっぱ呼吸も大切ってよく聞くじゃないですか。
はいはい。
吉村さんなりのお考えをちょっと伺いたいなと思いました。
なるほどですね。まあ、そのね、なんか僕が結構落ち着いて見えてるっていうことは、多分その、なんか、こう、僕がやってることは結構効果が、こう、あることっていう、なんか一つの裏付けになるのかなっていう感じもしますよね。
はい、そうだと思います。
はい。そうですね。まあ僕はもうね、本当にその、なんか、結構、がっつりそのクリアリングをもう毎日のように自分のクリアリングもやってるんで、そういう意味ではそのね、なんか、言ってみたらその、こう、ノイズがすごい少ない状態になってるとは思うんですよ。
うん、
で、ただ、とはいえ、やっぱ人間として生きてる限り、なんかそのね、やっぱりこう、イラッとすることが出てきたりとか、波風が立つことはあるわけですね。で、まあそのたんびに、まあなんか、なんかまたブロックが反応してるんだなって言って、こう、リーディングしてクリアリングしていくんですけど、クリアリングするにあたっても、その、なんか本当にその、なんか今まさにイライラしてますみたいな状態で、リーディングしても、やっぱりわかんない、なんていうのかな、自分で自分のことがよくわからない状態になっちゃうんで、まずそういう意味ではそのね、ちょっと心を落ち着けて、こうね、俯瞰する視点みたいなのを取り戻さないといけないんですよ。で、やっぱそういう時には、その、ちょっとこう深く呼吸をして気持ちを落ち着けるってことはやってるんですね。で、だからやっぱ呼吸は結構重要で、やっぱりこう、多分皆さんなんかあわあわしてる時とかって、なんかこう、呼吸が浅くなってることが多いと思うんですよ。
ね、気づいてないけど、そうだと思います。
ね。で、多分その動揺しやすい人って多分普段から呼吸が浅い人たちの可能性が非常に高いなと思ってて。いや、そういう意味では、その普段からちょっとその深い呼吸を心がけるっていうこととか、あとはちょっと、ああ、呼吸浅くなってるなって気がついたら、ちょっとこう深い呼吸をするっていうことをした方がいいんじゃないかなって思うんですね。
ちなみになんか呼吸法でよくほら、鼻から吸って口から吐いてとかっていろんな呼吸法があるじゃないですか。
はいはい。
おすすめとかもあるんですか？
そうですね。まあ多分その落ち着けるっていうことが目的だったら、その腹式呼吸がいいと思うんですよ。で、まあなんか、なんだろうな、大きく分けてまず腹式呼吸と胸式呼吸っていうのがあるんですね。
はい。
で、腹式呼吸っていうのは息を吸った時にお腹が膨らむ。で、吐く時にお腹がこう凹んでくっていう感じの呼吸法で、で、その僕はその昔、例えば空手を習った時とか、それからそのお芝居のその学校に行ってた時とかに習ってた呼吸法というのは大体この腹式呼吸だったんですね。だから、なんかその、こう、いい呼吸は腹式呼吸で、そのなんか胸式呼吸はなんか悪い呼吸なのかなぐらいに思ってたんですよ。そのなんか、自分でいつも心がけて腹式呼吸をするようにしてたんで、で実際にその腹式呼吸をすると気持ちが落ち着くので、その、まあ、なんていうのかな、そういうこう、人前でお芝居をするとかって緊張する、場面になるわけじゃないですか。だから、いかにそこをその緊張せずにリラックスしてやるかみたいなところに集中するとしたら、やっぱり腹式呼吸でまずその緊張を和らげるっていう。には効果的だったと思うんですけど、なんか、まあちょっと僕、しばらく前から、 木塾の木村武彦先生から、そのね、伝統的な、その、なんていうかな、その、木塾はそのマスターヨーガと、そのね、舞踏式内丹法とかって、そのなんかこう、インドと中国のその、呼吸法、気功法を、こう、ミックスした感じの、その独自の、なんていうかな、呼吸法を木村先生は教えてらっしゃるんですけど、で、そこで、その、なんか木村先生の、まあ、レッスンをしばらく受けてるんですよ。で、だからそこでね、初めて、そのなんかこう、胸式呼吸の、なんか、重要性だったりとかね、その胸式呼吸を使った呼吸法って習ったんですけど、はい。胸式呼吸で、呼吸をするとですね、結構その頭が冴えたりとか、その、なんていうのかな、こう、ちょっとこう、行動するモードになるんですよね。よし、やるぞみたいな感じ。で、だから結構ね、これちゃんと使い分けると本当になんか、いろんなところに応用効くだろうなと思って、だから、その以前はまあね、腹式呼吸が正しくて、胸式呼吸は良くない呼吸って思ってたんですけど、実はちゃんとそれぞれにこう役割があって、そこを使い分けることが大事ということが、まあ最近分かってきたという感じですね、僕の中ではね。
白い。
で、まあ、その、なんていうのかな、なんかこう、まあ一般的によく、その、ネットとかで情報がこう広まってる呼吸法としては、その腹式呼吸で、まず鼻からこう何秒間かかけて吸って、で、ちょっと何秒間か止めて、で、その、またゆったりこう吐いていく。みたいなね。なんか例えば4秒間吸って4秒間止めて、で、なんか7秒、ちょっと長めな時間で、その7秒ぐらいにこう吐いていくみたいな。やり方ですね。で、これでも十分、その、多分気持ち落ち着けるっていうのには効果あると思うんですよ。で、だから、そこの、その、なんか秒数とかにあんまりその、こだわっちゃうと、その、なんか、こう、いろいろとどっちが正しいんだみたいな話になっちゃうんで、多分やってみて自分に無理がなくて合ってる感じだったら、別に、その、いいと思うんですよ。だから、イメージとしては、吸って、ちょっと止めて、で、ゆったり吐いていくみたいなね。
今収録しながらやってました、私。
で、なんかその、木塾で習ったその、やり方は、今度、なんかちょっとその、鼻からじゃなくて、口から吸って、口から吐くんですけど、その時には、今度、なんか、その、腹式じゃなくて、胸式で、胸に息をこう入れて、息を吸う時に胸が膨らんで、吐く時にこう、なんていうのかな。胸が吸って、なんかちょっと、しぼんでくみたいな感じで、で、吸うときは、なんかこう、ラーメンをすするときみたいな感じです。なんか、って吸うみたいな。で、その、で、吸って、その胸に息を入れてから、ちょっと軽くくって止めてから、口からなんかゆっくり入っていくっていう。なんか、それで、これでなんかチャクラを活性化していくみたいな、ことを習うんですよ。で、このやり方をすると結構なんかその頭がすっきり冴えてくるんで、だからなんかこう、これからなんかやるぞみたいな時には、結構ね、これいいなと思ってるんですね。
おお、なんか早速試したい。
なんかね、なんかその、あれですよ。だから多分両方まずやってみて、その時のその、なんかご自身のその気分とか、頭のなんか冴え方とかリラックス度とかをちょっとビフォーアフターで覚えておいて、でやってみて、こう変わったみたいなのは分かったら多分それをそのご自身でなんか、じゃあこの場面はこのやり方やってみようとかってちょっと考えておいて、でその実際になんかちょっと緊張してきてるな、呼吸が浅いなみたいな時に、なんかこれじゃあどっちの呼吸やってみるかみたいなので、で、その時に考えると時間かかっちゃうから、なんかその、ちょっとメモとかでね、残しとくといいんじゃないですかね。こういう時にちょっとこれでやってみるとか。で、やってみて、うまくいけば丸だし、なんかこれ違うなと思ったら、ね、もう片方試してみるみたいな。で、そういう感じで、やっていくと、まずその呼吸を意識するっていう習慣にもなると思うんで、
確かに。
実際その本当にちょっとね、なんかこう、根詰めすぎてるとか、その緊張してるって時に呼吸が止まっちゃうっていうことがよくあるわけですよね。で、だから、 呼吸今止まってるとか、呼吸浅くなったって気づくことができれば、その、じゃあね、こっからじゃあ、呼吸法やるぞって、なんか、その、次のステップに行けるわけじゃないですか。多くの人はなんか自分の呼吸に意識が向いてないから、多分その自然と浅くなっちゃってるとか、自然と止まっちゃったみたいな時に、もうそのままになっちゃうんですね。だから、その自分のその呼吸にまず意識を向けて今自分の呼吸どんな感じかなっていうのを、その意識すると、よし、なんかちょっと酸欠になってるっぽいぞ、吸おうみたいなことだったりとかね。なんか息止まってるから、なんかまずちょっと吐いて、それでなんか吸おうとか。で、あとはあれですね、なんかそのね、結構その呼吸が止まっちゃうときって吸った状態で止まってるっていう場合が多いから、そういうときとかはまずなんか吐くっていうことを意識するといいっていうのは僕はその空手だったりとかお芝居のときには習いましたね。で、だからその、するとその腹式呼吸でまず吐くのが主体で、で、吐き切ったら自然と吸うでしょっていう話なんですけど、でもその基軸で習うのはまず吸うんですよね。その吸って、で吸ってから、だから結構真逆なことをやってるんですけど、だからこれってその、なんていうのかな。要は、こっちが正しくてこっちが間違ってるって話じゃなくて、どの場面ではどっちが適切かっていう、そういうその役割が違うって話なんですよね。だから、真逆なことでも結局そのね、なんか役割、が、その、とか、その、状況に対して適切だったらいいわけじゃないですか。
そうですね。
はい。だから、そこら辺の、その、なんていうのかな、その、一つのやり方にこだわるんじゃなくて、なんか、その、結構、そういう状況に合わせて、どっちの方、今だったら、どっちを選んだ方がいいだろうっていう考え方で、その、考えると、そこからまた、なんか、いろいろと応用の幅が広がっていくんじゃないかなって思いますね。
うん、ありがとうございます。早速ちょっと私もいろんなスイッチを入れる時があるので、ステージ立つ前とかちょっとね、うん、試してみようかなと思いました。話聞きながら、
はい、
ぜひ、はい、ぜひ皆さんもね、呼吸法を習慣にしてみてはいかがでしょうか。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。